明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
ハッピーバースデー僕。
なんか突然番組の最初にハッピーバースデーをお歌いになってどうしたんですか先生。
はい、今日はハッピーバースデー僕なんですよ。
僕っていうこと
は私の誕生日なんです。10月の5日
おめでとうございます。立石先生の誕生日が10月の5日、
はい、めでたくもありめでたくもなし、
はい、私は微笑みトークで番組バースデーカードを書きますので先生にも書かなきゃいけないですね。
ありがとうございます。はい、はい、横浜中央教会の今日で、40じゃなかった59歳になりました立石正蔵です。
明日への窓スタッフの久保田奈美子です。よろしくお願いします。
いやーハッピーバースデー僕って誰も歌ってくれないから自分で歌うしかなかった、
ね、神様の恵みにあふれたこの歩み、
はい、
そのお話を今日はいろいろ聞かせていただけるんですか。
いや別にそういうわけじゃありませんけども、たまたま今日の日を皆さんに覚えていただきまして、前後1ヶ月間は許しますので、これから1ヶ月ぐらいでしたら誕生祝いをどうぞどうぞお送りください。
ホームページからメールをいただけると嬉しいですね。先生おめでとうって。
はい。
はい。
それでね、私の生まれたのが、1949年の10月5日でありますが、奈美子さん、私が生まれた1949年、引くことの400年、つまり400年前に何が起こったでしょうか。
算数ですね、1549年。はい、先生。
はい、どうぞ。
中学の時覚えました。
何でしょう。
以後よく栄えたキリスト教。
ああ、以後よく栄えたキリスト教。はい、そう、ザビエルが鹿児島に上陸したのが1549年。
まあ、ザビエルって聞いても初めて聞く方もあるかもしれない、うん、はい、
フランシスコ・ザビエル、はい、あの宣教師ですね、
うん、
この人はスペインから、はい、やってきたんですけれどもね、日本にキリスト教を伝えに来た人なんですよ。まあこれが日本にとって初めてのキリスト教の到来だったわけでありますけれどもね。
じゃあ400年前に起こった出来事なんですね、うん、
そもそもじゃあこのザビエルという人がですね、まあ、読み方によってはシャビエルとかね、まあカトリックの人なんかはですねシャビエルなんて言いますね。フランシスコ・シャビエル、
シャビエルですか、
スペインの人でね、
はい、
イエズス会というあの修道会がありましてね、
うん、
そこから派遣されてくるんですけれども、うん、なぜそもそもスペインからね、宣教師がはるばると海を渡ってくるのか。
そうですよね、まあ、その当時から思えば本当に地の果てのような国でしょ。
そうですね、そうそうそう。何がじゃあ西洋にこの頃起こっていたのかと申しますと、1549年あたりと言いますとね、宗教改革の。そうそう、
宗教改革でしょ。
真っ只中。
そうよね。
宗教改革者として、まあ、よく知られておりますのが、うん、マルチン・ルター、
ね、
ルーテルですね、あのルーテルが生まれたのが1483年ですよ。スラスラっと出てくるでしょ、私年号が
すごいですね先生、何を見てないのに、う
ん、あのね、うん、これは簡単なんですよ、
はあ、
ルターのお父ちゃんがね、
はい、
鉱山をやってたらしいって言うんですね。鉱山、どう石炭なのか何なのかよく知りませんけどもね、
うん、
だから石屋さんの息子として生まれるんですよ。石屋さん、
石屋さん、1483年。こういう覚え方があるんですね。
それでね、進学校の時覚えたんですよ。
あ、じゃあ今進学校で勉強してる人は石屋さんで覚えましょう。
はいはいはい、
これがルターの
生まれた年で、
生まれた年、はい、
ルターが死んだのがね、以後四部六ですから1546年ですね。
あ、
まあその人の働きはもう素晴らしかったんですけども、ルターの死んだ後ね、はい、まあそのキリスト教は評価すると四部六だったな
そうすると1549年、かなりこう近いですね、う
ん、つまりルターが死んだ後3年後にね、
うん、
ザビエルが来るわけでありまして、うん、つまりあのヨーロッパでは、うん、
はい、
ルター、それから宗教改革者カルバン、
はい、
こういう人たちのですね、宗教改革運動が広がっていきます。
これはあの中学校の世界史で、
うん、やりましたね。
やりますね。
そうしますとね、このカトリックの中から出てきました、そのカトリックをですね、批判する運動だったわけですよね。
はい、
そうしますと今度カトリック側の方でですね、それに対抗しまして、自分たちの中を固めると同時に、外に向かっても、キリスト教を広げていこうという動きが出てくるわけですね。これをね、カウンター宗教改革と言いますね。対抗、カウンター、テーブルのカウンターですよ。
はい。
カウンターって何々に対抗するって意味なんでしょ
う。うーん、
一杯の弓矢で飲むときのあのカウンターと違いますよ。はい。カウンター宗教改革、は
い。というのがカトリック教会内で始まって、それを日本語で言うと対抗宗教改革。
そうですね。まあ、プロテスタントのですね、宗教改革運動に対抗して、カトリック教会の中でもですね、一大刷新運動が起こってくるわけですね。それでまあ、いろいろな修道会っていうのが出てきましてですね、信仰のですね、純粋さを極めていったり、外に向かってこう働きかけていこうとするわけで、その中から、この、フランシスコ会という修道会から、はい、スペインのですね、ごめん、いや、フランシスコじゃないんだ、イエズス会だ。
はい、
イエズスってのはイエス様のことね。
はい、
このイエズス会から、ザビエル、フランシスコ・ザビエルが、まあ、はるばると旅行してきまして、種子島じゃなくて鹿児島か、上陸するのが1549年。
でも、日本に行こうと、ね、思ってくださった。そのあたりの研究はあるんでしょうね。
まあ、たくさん出てますけれどね。ただね、あんまりいろんなこと言えない、一つだけに言いますけどもね、さっき南美子さん、以後よく栄えたキリスト教って言ったでしょ、
はい、
これ間違いなんだな。
あ、そうですか。
でも以後よく栄えなかったキリスト教なんですよ。というのはね、この後、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康とこう政権は変わっていくわけで、織田信長はね、この西洋の武器が欲しかったから、まあ、宣教師を歓迎しますよね。それで、すぐに、日本で、たくさんの宣教師が来ましたし、そして修道院だとか、コレッジオ、進学校ができてくるんですよ。はい、ところがですね、もう種子島の武器も鉄砲も手に入れた、
はい、
どうも宣教師の動きを見ておりますと、ヨーロッパのいろいろな国が日本を侵略しようとしてるんではないかという疑心暗鬼もできてくる。
でも用心しなきゃいけないってなってきたわけですね。
そうですね。まあ、この宣教師がキリスト教を伝えて、この日本との蜜月時代にはですね、例の遣唐使じゃなくてですね、遣欧使節、ヨーロッパに派遣された施設、伊達政宗のところからですね、伊藤万寿とかなんとかっていう、4人の子供たちが行くでしょ、
はい、
ああいう人たちのこの交際もできてくるわけですけれども、秀吉の時代になりますと、バテレン追放令ってのが出てくるんですね。宣教師を追放しろ、
もう迫害が。
そうなんですね。それで実は70年これから待たずして、最後の長崎にできました教会が破壊されていってしまうんですね。ま
あ、長崎を旅すると26聖人殉教の日とかね、いろいろとね、ありますよね。踏み絵のねものとかね。
1600年が関ヶ原でしょ、それからもうどんどんどんどんとキリスト教は迫害されていきましてね、ついに徳川の時代になりますと、キリシタン禁止令と、こういうのになっていくわけですよね。それでよくね、日本ではキリスト教は70年以上持ったことはないんだという言い方がある。
あ、その期間よりも長く、
70年以上存続したキリスト教はない、
そう
という言い方をする。なぜそういうかというとですね、先ほど言いましたね、第一次のキリスト教伝来っていうのは1549年から数えまして、70年後というのは1619年ですよね、もうこの時代までには全ての教会がもう取り壊されてしまい、行っていくわけですよね。
で、こう、鹿に隠れるじゃないですけど、隠れキリシタンになって。
そうなんです。で、まあ、島原の乱なんていうのは1637年に起きますけれども、公のちゃんとした教会堂が建っているというのはですね、もうない。70年で、第一次キリスト教はですね、完全に潰されるんですよ。
また明治の時にプロテスタントの 宣教師たちが入ってきますよね。
これは第二次キリスト教の伝来でありますけれども、はい、日本にですね、今度はアメリカから宣教師たちが来るわけですよね。
フルベッキさんとかヘボンさんとかね。
よく知ってますね。うん、ヘボンさんでも、なんとかのお湯でも治せない病気があるとか。ヘボンという人はお医者さんでしたからね。
ね、ローマ人のね、うん。
それでね、はい、1859年にそのアメリカの宣教師たちが来るわけでありますけれども、はい、その最初にできた教会がですね、うん、日本キリスト公会、はい、公の会と書くんですけれどもね、うん、これがまあ、第二次キリスト教のスタートライン、教会ができるわけですよ、うん、横浜にある海岸教会、はいはい、これがまあ日本で一番古いプロテスタントの教会ですよね、はいはい、これができたのが1872年。さあ1872+70は1942。
あ、そうするとなんか戦争中みたいな
感じ。そうそうそう、実は1941年に日本キリスト教団っていうのが軍部の命令によってね、当時のプロテスタントの教会全部統合させられる、
はい、
これが69年目の話ですよね。
そしたら70年以内にまた、
そう、日本キリスト教団は個々のね、クリスチャンたちはいたんですけれども、この日本キリスト教団何やったかというと、うん、この一番偉い人が韓国へ行きまして、うん、神社参拝をやれとこう命令するんですよね。
そうですね、悲しい出来事が起こりましたね、うん、
戦争ってのは本当ね、
本当に、
うん、大変なことが起こったわけですけども、ね、はい、だから組織としてのキリスト教会はやっぱりね、70年待たずに、1941年の日本キリスト教団によってやっぱりもう潰されてしまったんです。誤解がないように言ってきますけども、うんうん、一人一人のクリスチャンはいたんですよ、ちゃんとね、でも組織としての日本キリスト教団っていうのは、神社参拝をやれと命令するんですから、これはもう教会じゃないですよね。だから敗戦が1945年でありますから、それからまだ70年経ってない、
あ、はいはい、
2015年まで私たちがですね、はい、正しいキリスト教会を伝えていくならば、うん、はい、新しい歴史を我々教会の歴史を立てることになって、
私たちの使命は大きいわけですね。
そうなんです、
はい、
70年を超えてちゃんとした教会を立て上げていきましょう、はい、ということですね、
はい、
今週のプレゼントは何でしょう。
花の詩人星野富弘さんのね、秋の花の絵はがきを差し上げます。
秋の花、なんだろう、コスモスとか。
漏れなく差し上げます。
はい、いいですね。
はい、富弘さんの絵はがきです。
どこに申し込んだらよろしいでしょう。
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番。明日への窓の係です。
はい、クリスマスがね、もうあと2ヶ月できちゃうんですよね。ナミコさんに何のクリスマスプレゼントあげましょうかと。
でもその前に先生に今日お誕生日プレゼントをちょっと用意しないといけないですね。
はいはい、実はそれが言いたかったんですけれども。
はい、でもね、クリスマスはね、もう決まってまして12月の12日です。覚えておいてくださいね。
はい、また例によってお茶の水の、
そうです、ね、楽しみにしてください。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。